こんにちは、ニュージー大好きポッドキャストです。11月22日月曜日、1122でいい夫婦の日みたいです。ニュージーランドではワクチンパスポートを導入して、ワクチンパスポートを持っていないといろんな行動制限が果たされるようです。ワクチンパスポートは今までのコロナ対策の警戒レベルではなく、新しい警戒フレームワークに移行したら様々な場所で使えるようになるそうです。これまでのワクチン接種の証明レターなどは無効になりますので気をつけてください。今回は今日から始まるイベントがいくつかあるので、まずはイベントのご案内から。まず最初のイベントは、オークランド日本人会が主催している日系ビジネス生活応援キャンペーン、頑張れ日本です。キャンペーン期間は11月22日本日より12月12日まで。オークランド日本人会特設サイトで日系ビジネスの紹介をしたり、オンラインセミナーを開いたり、感染予防に関する情報提供をいたします。詳しくはオークランド日本人会のホームページをご覧ください。次のイベントはジャパニーズフードフェア in オークランド。期間は11月22日、こちらも今日から12月19日まで。この期間でしか食べられないメニューなどスペシャル料理が食べられます。オークランドの各日本食レストランにて実施いたします。このイベントはオークランド経済懇談会が主催し、日本の外務省の海外在留邦人日系人の生活ビジネス基盤強化事業の承認を受け、オークランド総領事館の支援のもと開催されます。詳細は特設サイトをご覧ください。そして最後にもう一つ、今月27日にニュージー大好き社によるニュージーランド説明会を開催いたします。無料説明会です。ニュージーランドに興味がある、ニュージーランドについてもっと知りたいという方はぜひご参加ください。カメラオフでも OK です。もちろん自由に退席してもらっても OK です。 Twitter などに連絡先として E メールを残してもらえれば、そちら宛に Zoom のリンク情報をお知らせいたします。これらのイベントについてはこのポッドキャストの詳細ページのところに URL を残しておきますので、そちらもご覧ください。以上、イベントのご案内でした。今回はニュージー大好きスタッフ、うささんの仲間、うさみさにインタビューをしたので、それをお聞きください。うさみさは日本の現役女子大生で、サスティナビリティ、SDGs に興味を持っていて、それを学んでいるのですが、ニュージー大好きにも連載記事を掲載中です。それでは早速、うさみさんの話を聞いてください。今日は実はニュージー大好きスタッフでもある今日本在住のミサさんに来てもらいました。簡単に自己紹介お願いします。
こんにちは、うさみさという名前で活動しています、ミサです。今日本の大学3年生で国際政治学を勉強しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。国際政治学っていうとどういうことやってるんですか？
今はヨーロッパの地域に絞ってるんですけれども、専攻を決める前とかは結構幅広くアジアとか、あとアメリカとかいろんな地域の外交とか歴史から全部勉強していました。総合グローバル学部っていうところにいます。
サミサさんはニュージーランド渡航歴は？
はい、あります。高校1年生の頃に語学研修で3週間だけ行きました。
高校っていうと、まあ記憶新しいよね。どんな感じでした、印象として？
実はそんなに覚えていなくてですね、夏の頃に行ったんですけれども、その時ニュージーランドが真冬で、行った学生私も含めてほとんど熱出したみたいなことは覚えてます。
じゃあ語学研修ってことはニュージーランドの語学学校に3週間ほど行ってた？
いや、 ニュージーランドの姉妹校にの公立の学校に行きました。そこで同じように、はい、時間割をこなしていくっていう形でした。
そうなんだ。そうするとじゃあ現地のニュージーランドの、まあ、同世代の人たちと交流をして英語も学びながらニュージーランド生活を満喫したって感じですか？
そうですね。
3週間って長いね、高校生にしてみれば長い期間だと思うんですが、どんな風にして過ごしてたのかな、うん、
学校生活は一人一人にバディっていう一人生徒がついていたので、その方たちと英語で話したりしたりしていて、あとはみんなホストファミリーを持っていたので、そこでみんなそれぞれ英語で生活してたっていう感じですね、
うん、バディは日本人じゃなくて現地の生徒。
あ、はい、現地の生徒です。
うん、ミサさんたちっていうか、その日本から来た高校生にとっては英語能力が伸びる機会なのかもしれないですよね。
そうだったと思います、
うん、興味があることはその何 SDGs とかそういったことに興味を持ってるって聞いたんですが、どうしてそういうものに興味を持って勉強されてるんですか？
1年生の頃に受けた授業で、国際政治学の授業ではなかったんですけれども、アジア系の授業を取っていて、映画を見たんですね。その映画を見て、なんか世の中には労働搾取されている人がいたり、あとは生態系、私たちが普段着てる洋服とかでも生態系とかに悪い影響を及ぼしたりしているのを初めて知って、ファッションただ楽しんでた私にとっては結構残酷な世界をその映画で初めて知ったので、それから SDGs っていう単語を知って、なんか環境でいいことできないかなと思って始めました勉強始めました、
うん、そういう SDGs とか興味を持って、さらにニュージーランドに SDGs プラスニュージーランドっていうことで、まあ、うちの会社にアプライしてきて、こういうことをやっていきたいっていうふうな感じだったと思うんですが、今までしてきててどんな感じですか？
今サステナビリティとデザインでちょっと自分のペースでゆっくりやってるんですけど、それ連載してる時にいろいろ調べていく上で、なんか自然とかもすごく綺麗だし、私すごい自然が好きなので、なんか眺めてるだけでどの写真も家のカレンダーに置きたいなって思ったりするぐらい、すごいなんか心が浄化されるっていうか、あとは政府のコロナ政策とかを見ていても、やっぱりなんかいろいろ先進国だなって思いました。
SDGs の話に戻っちゃいますけど、ミサさんが SDGs、なかなか言えないな、 SDGs について取り組んでることっていうのは何かあるんですか？個人でも学校でもいいんですけど、
取り組んでることなんか、うん、結構特にさっき話したようなファッションにおいて意識していることがあって、なんだろう、すごい単純かもしれないんですけど、なんかあまり安すぎる服は選ばないようにしてます。なんでかっていうと、
うん、
はい、やっぱり安いものって惹かれるじゃないですか。ただ、うん、なんでそんなに安いかっていうのを考えた時に、その服がなんか製造されてる過程、サプライチェーンとかでなんかその不当な労働搾取、全然賃金が払われていないような環境で服を作ってる方がいらっしゃったり、あとは何だろう、農薬、服の生地とかを作ってる時にそこでなんか有害なガスというか、そういった生態系に悪影響があったりとか、なんかそういう環境が世の中にあるって考えると買えなくなりましただからなんか消費者である自分たちが自分の生活範囲でできる限りできることをなんか楽にやるだけでも変わるんじゃないかなって思ってます。
なるほど、自分がやれることをやっていくという感じですね。
はい、結構環境のことっていうとなんかどうせ変わらないとか思ったりする方結構いるのかな、わかんないですけど、なんかいらっしゃると思うんですけど、なんかいろんな方の話を私 お伺いして、やっぱり一人一人の意識なのかなって思いました。
大事なことだと思います。
いや、なんか大口叩いてしまって、
いやいや、その意識は大変大切だなと思って、ちょっと僕も反省しなきゃいけないなと思ってます。
いやいや、そんな、
今大学は3年生だっけ？
はい、3年です。
大学を卒業されたらどういった道に進みたいと思ってるんですか？
やっぱ皆さん就職するっていう選択肢を選ばれるじゃないですか、結構自分今迷っているっていうか、まあ、就職もみんな同じように考える選択だなと思うんですけど、今私の知り合いに何人か個人事業主、フリーランスで働いている人が何人かいて、大学生で、それでその子とかの話を聞くと、なんかやっぱり自立した女性ってかっこいいなって思ってて、なんか私もそういった人になりたいから私もまたなんかそういった、あと社会的にはそういった一人一人のなんか女性が自信を持ってなんか輝けるような場所を作りたい、増やしたいっていうなんか目標というかビジョンがあるんですけど、なんかそれをやっぱり達成するには自分がそうなっていく必要があるなと思ってて、だからなんかそう、今自分と自分に近い年齢の子がそうやってバリバリ働いてるっていうか、自分で独立して働いてる方を見ると、なんかそういう選択肢もありだなって最近感じています。ワークライフバランスって言われてますけど、そう、なんかせっかくの自分の一回だけの人生だから、20代はちゃんと大切に生きていきたいなと思ってて、なんか気づいたら仕事しかしていなかったっていう人生ももしかしたらキャリア的にはいいかもしれないですけど、天秤かけたらやっぱり自分の時間も大事にしたいなと思っていて、そしたらなんかそうやって自由に働いてる方は結構憧れます。
まあ、頑張ってほしい、本当にそれは心底そう思います、
ありがとうございます。
この放送を聞いてる人たちに何か言いたいこととかありますか？
一番なんかこれは自分のことかもしれないですけれども、やっぱ健康はお金では買えないので、もう本当に自分の体を大事にしてください。体が資本なのであとはそうですね、なんかニュージーランドのことがなんか分からない人とかがもしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、そういった方たちは私たちのニュージー大好きを使っていただければなと思います。
素晴らしい素晴らしいね。せっかくミスさんは日本にいるから、しかも、多分同じ頃の年代の人たちが留学とか考えていくと思うので、日大好きに問い合わせしてくれると一番嬉しいですけども、まあ、そんな聞くほどでもないし、でも聞きたいことがあるって言ったら、ミスさんに聞いてもらうって感じでもいいですかね。
お答えできる範囲でお答えします。
それは別にニュージーランドに限らず、ホームステイってどうなのとか、そういった不安とかも、があったりすることもあると思うので、そういうのはお気軽に聞いてください。お願いします。
はい、お願いいたします。
みそ、はい、さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
みそさんでした。
今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組に対するコメントは Twitter や InstagramYouTube などで受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。留学に関するお問い合わせもウェルカムです。それではまた次回。今回もサユリーさんが歌ってくれているニュージー大好きの歌とともに、野沢でした。ワーキングホリデー、留学生、ビジネスマンだって、すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。